はい、どうも、こんにちは、こんばんは。Midnight Nonsense 第2回ですね。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、今日はっつっても第1回の直後に撮ってるんですけど、ワカンダフォーエバー、こちらですね、ブラックパンサーの第2作目なんですけど、まあ、今日映画館で見てきたので、パッションが熱々のうちに、ちょっと語っていきたいなと思っております。で、まあ、ファーストインプレッションなんですけど、うわ、水中都市めっちゃ綺麗で、あとネタバレゴリゴリにしていくので、ネタバレ、そうですね、まあ、見た方が、それなとか、いやいや、それはないわって、ツッコミを入れながら、聞いてくれればいいと思います。ということで、ファーストインプレッションなんですけど、水中都市が、めっちゃ綺麗だなっていうふうに思いましたね。なんか、水中都市、もしも人間が人の形をしていた生き物が水中で文明を築いて生活してたらどんな感じなんだろうっていうのをすごいディテールで生活感あふれる描き方をしてくれてて、めちゃくちゃ綺麗で、BGM もすごい好きでしたね。世界観をすごい彩ってくれてて、めちゃくちゃ素敵でしたね。そこが、とにかくインパクトが強かった。でもまあ結局最終的にはね、その文明とも、殺し合いに発展する、戦争に発展するんで、まあなかなかそれも悲しくなるんですけど、その対比でね。でもまあすごいいいシーンだったんですよ。で、もう一個、ファーストインプレッションあったのが、まあこれ僕、スパイダーバースっていう映画がめちゃくちゃ好きで、それと共通するテーマでもあるんですけど、失ったこととか、人をどう捉えるか、どう乗り越えるかとか、まあそれで幸せになるかっていうのを、すごい大きなテーマとしてあるのかなって思って、結構序盤の方でお母さんと娘が、名前覚えるのめちゃくちゃ下手なんで、これずっとそうです。まあ、なんかメモしてたら、ちゃんと段取り良かったらもしかしたら、ちゃんと今後は名前言えると思うんですけど、ごめんなさい。ここはお母さんと娘で伝わると思うんで、これで言っちゃうんですけど、お母さんと娘が川に行って、川辺に行って、で、その葬式の時の服を燃やしましょうって、まあ、そういう儀式だよって、それでまあなんかこう、なんだろうな、ティーチャラさん、初代ブラックパンサーに別れを告げれるよみたいな話をしてて、でお母さんが以前そのなんか一人でこの川辺に来てなんかトイレ儀式した時にティチャラに会えたんだと、ティチャラが私の肩にこう触れて彼を感じることが近くに感じることができたみたいなことを言うんですね。でそれに対してまあ科学大好きな娘さんはそれはあなたの作り出した幻覚よって、あなたはそれで自分の傷を癒そうとしてるから、それは本当じゃないわ、みたいなこと言うんですよ。で僕、すごく彼女の気持ちわかるんですよね。自分のお母さんは結構、比較的信心深い人で、でも僕は結構科学とか、そういうのが好きで、なんかこう、いやいや、なんか、いやいや、それないでしょ、いないでしょ、見えないし、みたいな、こう、それは心理的現象だから、幻覚とかあるじゃん、あるからみたいな、そういうことを結構昔お母さんに言って、まあ今思うとなんか傷つけちゃったのかなとか、逆にお母さんにこう新しい価値観を与えていい影響を与えたのかなとか思ったりもするんですけど、でも自分高校生とかになって、なんかその本当に同級生が亡くなった女の子と話をする機会があって、まあ元からなんですけど話をする機会があった時、めっちゃごま、濁したんですけど、彼女がそうで、で、彼女はやっぱ結構繊細な性格なのもあってか、やっぱすごくその同級生の女の子を中学の時に亡くしたのを引きずってて、やっぱそういう傷とかそういう辛さってやっぱ拭う、なんだろうな、やっぱこう目に見えるものとか科学とかそういうものだけじゃ、やっぱり理屈だけで生きてるわけじゃないので、人間は。そういう精神的な救いみたいなもの、捉え方とか、そういうのは絶対必要なんだな、っていうこと に初めて気づきまして、で僕は、まあ、それ以来そのなんだろうな、まあやっぱ科学だけじゃないよね、目に見えないものも大事だよね、実際の事実だけを、事実に目を向けるのはすごい大事だけど、やっぱそれだけじゃどうしようもないこともあるんだなっていうのを学んだんですよ。でそれがまあここにもすごいあって、その娘さんがそれ幻覚だわみたいな言った後に、お母さんがあなたはあなたの亡くなったお兄さんのことを思った時に、チャドウィック・ボーズマン、あ、チャドウィック・ボーズマンじゃねえか、ティチャラか、作品の中だとティチャラのことを思うと、あなたはどういう気持ちになるのって問いかけるんですよ。でその妹さんはつむいて何も答えなかったのかな、確か、わかんないですけど、ごめんなさい、なんか言ってたかもしれないですけど、まあ、その発言がすごい刺さって、まあそうだよな、そのお兄さんのことを考えて、それで悲しい気持ちに毎回なるくらいだったら、なるくらいだったらっていうのも違うな、でもこうなんだろうな、まあでも晴れやかな気分も違いますけど、やっぱ前に進む、なんだろうな、こう推進力になったりとかできたら、まあ、そういう捉え方ができた方がやっぱりいいじゃないですかっていうので、すごいこう、でもそのそれができるかどうかがまあすごい難しいんですけど、まあそれをそういうのが大事なんじゃないっていう、そういうことを作品内で言ってくれたのは、僕はすごいなんかこう、あ、いいこと言うなって思いましたね。スパイダーバースの場合だと、てかそもそもスパイダーマンがすごい、あの大切な人を失うことがヒーローになるきっかけとしてすごい描かれてるんですけど、例えばあの初代スパイダーマン、ごめんなさい、映画しかわかんないんでコミックスわかんないんであれですけど、あの初代のスパイダーマンの映画だったら、アンコベンが、あの自分が逃がした強盗に撃たれて死んじゃって、でそこで初めてあの、まあ、ヒーローとしてこう責任感を感じるとかがあって、でアメージングの方も、まあ、やっぱこう途中まで一人のただの大学生とかただの青年になったんだけど、まあ、親しい人の死とか、まあ、そういうのを経験してって、まあ、こう本物のヒーローになる。でスパイダーバースはでもあれですね、あの、アメージングじゃない、ごめんなさい、ちょっとお酒入ってるんで、ちょっとあれなんですけど、あの、トム・ホランドの、マーベルの MCU スパイダーマンか。MCU スパイダーマンと、その3の、ノーウェイホームで、あの、アントメイカ、名誉を失って、で、そこですごい復讐に燃えるんですけど、それを受け入れて、それを乗り越えて、初めてヒーローとして覚醒するというか、まあこう、なんだろうな、一つ上の段階に行くっていうところがあったんですけど、まあ、そこが結構、あの、なんだろうな、共通の、もしかしたらマーベルって共通のテーマかもしれないですけど、僕はそのテーマがもともとすごい好きなので、あの、そうですね、結構刺さりましたね。で、そう、これファーストインプレッションです。結構めっちゃ喋ったんですけど、ファーストインプレッションです。あともう一個あったのは、あの、これプロットに関しての、うんみたいなところなんですけど、やっぱあくまでもヒーロー映画なので、まあ、やっぱご都合主義とかやっぱあったりとか、あとは、うん、まあ、その上で、あの、最初からカロタンだったかな。その、海底水中都市のカロタンの人たちと最初から手組んでれば、なんか、よかったくねみたいな。そんな、なんだろう。その手を組めなくて、最終的に戦争起きちゃったきっかけが、その母が娘を、誘拐された娘を助けたい気持ちっていうのも、まあ、その、なんだろうな、なんとも救われないというか、しょうがないというか、結局、全否定はできないじゃないですか。やっぱその母が娘を心配する気持ちっていうのは、息子も亡くしてるし。大事に思うのは、まあ、すごいしょうがないと思うんですけど、でもやっぱこう、まあやっぱ、いや、もうちょい方法あったっしょみたいな、いや殺しちゃダメってめちゃめちゃ言ってたのに思い切り撃ったし、なんかこうで、あえてそこでその女の子が残って、これはわざとじゃない、私が彼女は責任取るからやっぱり戦争良くないみたいな、なんかこう引き返すこともできたと思うんですよ。 なんかこう、まあ、そこら辺はやっぱ、まあ、ちょっと、なんだろうな。こう、もどかしいというか、まあ、正直、まあ、それこそがもうリアルなのかな、ある意味、その、本当に起こしたい戦争はないのかもしれない、みたいな。本当に起こるべくして起きた戦争はないのかもしれない、みたいな考え方も、できますけど、どうなんでしょうね。結構、ちょっと、うんってな、ちょっとかな、なんかしんどかったですね。で、あと、映画終わって思ったのが、地上の他国との関係どうなんのっていう、その、アメリカが、とかヨーロッパの国が侵攻してくる、みたいな。で、それを、こう、なんだろうな、とりあえずどうにかしないと、みたいな話だったと思うんですけども、最終的に、あそこの二つの国、ワカンダと、タロカンなんか協力するから、それ以外の国を退けれるから大丈夫だろうっていうことなんですかね。なんかあんまそこら辺言及してなかったから。なんか、大丈夫この、いいっすかあ、いいっすかいいんすねみたいな。ちょっとなんか締まり、どうなんだろうみたいなところありましたね。で、まあ、こっからは、結構後から、なんか思ったことなんですけど、そのストーリー全体の流れを見て。一番最初にその、ビブラニウムが欲しい、っていうその他国の欲望というか、まあ、欲望っすよね。その力が欲しいとか。それをこう正当化するためにその恐怖を使ってたのがすごいリアルで気持ち悪いなと思ったんですよね。その恐怖を使って正当化するっていうのはなんかそのいやビブラニウムをあんたたちの国だけ持ってたら国際秩序がみたいな私たちにも負けないと、みたいな。不公平でしょ、みたいな。で、実際その、なんて言うんだろうな、その、気持ちというか、要するにその、ビブラニウムっていう圧倒的な物質の金属探知機とかを貫通する兵器を一つの国だけが持ってたら、何されるか分かんないっていう恐怖は、まあ、すごい想像できるし、言いたいことはわかるんですけど、まあ、やっぱり、それで強奪しようとするとか、まあ、いや、結局、そこじゃなくて、やっぱ力欲しいっていう欲望だろう、お前らっていう、その恐怖で正当化しようとしてる感じが、すごいなんか、気持ち悪いけど、実際にめちゃくちゃ起きてるんだろうし、僕はあんま政治系、こういう、なんか、なんて言うんだろうな、国と国が絡むような作品、あんま見ることなかったんで、こういうもんかってすごいなんか気持ち悪かったっすね。で、もうそうですね。で次あったのがそうでやっぱどうしてもこうプロット映画内のストーリーとか起承転結とかそういったところがなんだろうないや結それいや、その、なんか伏線回収とかがあって、まあまあ、いや、すごいいいまとまり方はしてるんですけど、例えばその船の上にいたみんな、船の上で戦ってるみんなをこうギリギリで、こう、停戦だーみたいな、こう言って、助かって、なんか、いや、あとちょっと遅かったら、喪失エグかったでしょみたいな。それで、やっぱ、協力しないみたいな、なんないと思うんですけど、なんかこう、やっぱご都合主義というか、いろいろしょうがないんですけど、いや、でもすごいな、すごいなじゃないな。ちょっとこう、まあまあまあしょうがないけども、どうだろうってご都合主義じゃないっていうところはもちろんあったんですけど、それは差し引いても、その演出、そのカットの見せ方とか、コンセプトそのものやっぱりその今までのヒーロー作品ってやっぱ結構ヒーローは死なないヒーローは復活するみたいな、まあ、特にアメコミですよねそういう定石があったと思うんですけどそのチャドウィック・ボーズマンの死っていうので、まあ、その物理的に、まあ、ブラックパンサーが再び登場することがチャドウティチャラが復活することはないっていうのがある種すごいいいなんか作品としては ある種いい縛りになってこうすごい引き立てるものがあったのかなと思って、具体的にはどういうことかっていうと、例えば現実世界だったらやっぱり僕らって悲しいことが起きたら、まあ、起きてなくてもなんとなくな気持ちでさえもその前に進めなくなったり、こう、まあ、辛い憂鬱な気持ちになったりとかするじゃないですか、ね、それで何も言葉が運ばなくなっちゃってとかそういうこともあるじゃないですか。で、漫画でも別に映画だけじゃなくて漫画とかでもアニメでもその停滞ってやっぱり許されないというか、なんだろうな、やっぱこう、やっぱ特にヒーロー作品だったらやっぱヒーローは動き続けないといけないみたいなところがあるじゃないですか。それをこう止めるのを正当化できるんですよね。その流れを進まなくてもいいんですよ。なぜなら観客も共感できるから、観客も実際に亡くなった人をこう尊ぶことができるし、でそれがその作品内とリンクしてるから、やっぱりこの映画ってすごく時の流れが他の映画とやっぱ一線を画してるんですよね。そのこう進むんだけど、やっぱりこう定期的に失ってしまったものをこう思い返して、やっぱり辛いなっていう風になっていいんですよ、この作品は。でそれがさっき言った縛りであり、でもこう特権みたいなところがあって、でそこでこの作品の深みというか、今までできなかった表現が、まあ、今まあ、あったんでしょうけど、今までお前役者さんがね、まあ、悲しいことになくなっちゃうってこともあったと思うんで、まあ、全然あったかもしれないですけど、まあ、あれだけそのカリスマ性があった役者でそういうことがあったっていうのが、まあこう表現としてすごい、なんだろうな、今までにない斬新な映画体験を提供することにつながったのかなと思います。で、このヒーローの不在というか、絶対的な信頼とかカリスマとかの不在って、僕すごく今のその世界的な流行ってる作、流行ってるって言い方が好きじゃないんですけど、世界的に支持される作品のトレンドでもあるのかなって思ってて、例えば、日本のアニメで言うと、漫画か。日本の漫画アニメで言うと、例えばヒーローアカデミアの、オールマイトが引退したりとか、あと呪術廻戦だったら、五条悟が封印されてバランスが崩れるとか、なんかそういった、共通したコンセプトとして、やっぱ、その絶対的存在の不在とか、消失っていうのがあると思ってて、で、これがじゃあなんで受けるかってなったら、やっぱ共感する人が多いと思うんですよ。そのヒーローが、消失したことによって発生する混乱とか、その、おのおのに一気に伝播する責任感とか、その、威圧、なんだろうな。お互いに対する威圧感が一気に増幅してしまったり、なんかそういう、なんだろうな、共通したこう、危機感じゃないですけども、そういう感覚あると思うんですよ。でやっぱりその今まで世界の警察って言われてたアメリカがこう、まあ、結構今っていうか、まあここ数年大変なことになってて、で国際秩序も特に今、まあ、コロナがある前からも結構怪しかったですけど、まあ、やっぱりちょっとずつそのなんだろうな、世界の安定というか均衡が崩れ始めてて、でそのやっぱ70年80年って戦争がなかった、まあ全くなかったとは言わないですけど、まあ、ほとんどの人がその戦争とは無縁で命を懸ける必要もないっていう生活をしてた中で、まあこういうことが起きててっていうその緊張感だとか、さっき言った混乱とか、そういったものがみんなに共通してその感覚があって、でそれにこう直に訴えるのがあるんじゃないかなって、そう思いましたね。うん。そう。ということで、ワカンダフォーエバー。結構長く話しちゃったんですけど、19分、20分になります。長く話しちゃったんですけど、 まあ、そうですね。その演出面とかもやっぱ金かかってるんで、CG とか演出もめちゃくちゃ綺麗でしたし、かっこよかったし、で、そのコンセプト、作品通してあるコンセプトとか、メッセージ性とか、そういったものもすごく良かったんですけど、まぁ、ちょっと、プロットそのものはちょっぴりこう、シンプルというか、まぁ、ちょっとこう、うーってなるところもありましたけど、まぁ、やっぱり、すごい映画でしたね。めちゃくちゃ楽しめました。って感じですね。ということで、まあ、こういった感じのなんか映画レビューを、と感想なんですけどね、ちょこちょこ上げていけたらいいなと思ってます。ということで、また次回もよろしくお願いします。では、おやすみなさい。